こんにちは、川野ゆまです。最近コーヒーの世界で感じるのですね、かなりコーヒー生産者が力を持ってきたなっていうふうに感じるんですよ。で、例えば、この間もこのポッドキャストで話しましたけど、インドネシアのジャカルタでワールドオブコーヒーアジアっていうイベントがあって、そこで、いろんなコーヒー関連の企業がブースを連ねているんですけど、いろんなブースでコーヒー農家さんがゲストバリスタやってるんですよ。普通ねっていうか、何が普通かっていうのはあれですけど、 SCAJ とかでよく見られたのは、有名ロースター、有名コーヒーショップの代表とかが、ゲストバリスタやって、いろんなとこでその普段飲めないコーヒーが飲めるみたいな感じで結構人が集まっていたのが、今やもう農家さん、生産者が自分で作ったコーヒーって言って、いろんなブースで、コーヒー入れてたりしたんですよ。例えばインドネシアの、スマトラ島で有名な農家さんのヘンドラさんとか、あと有名な、生産者のジャンソン農園のジャンソンさんとか、ゲストバリスタやってるんですよ。お、農家さんがこんなスポットライト当たってすごいなっていうか、これはある意味僕らが目指してきた世界で面白いなって思いつつ、いろんな課題も起きてるなとも感じるんですよ。今日はそんなスター生産者の意義と課題みたいなことをちょっと考えてみようかなというふうに思ってます。各国スター生産者いますよね。そのジャンソンさん、エスメラルダのもそうかもしれないですね。あと、そのガテマラだったらエルインヘルト、いろんな、別に名前出しても何がどうっていうわけではないですけど、なんかその国の有名な生産者とか有名農園って言ったら結構名前が上がったり、もうそういう有名農園は自社で、オークションを開催していて、もう需要がね多すぎるんで、オークション通して需要と供給のバランスを取るというか、価格を上げていくっていうことは実際起きてます。それこそその有名農園のコーヒーとかは、すごい決まったロースターしか買えなかったり、かなりお金を出さないと買えなかったりっていうことは実際起きていて、それは本当に、僕らこういったスペシャルティーコーヒー、もともとは2000年以降、サードウェーブと言われるのは動きっていうふうに言われたりもしますけども、生産者にもっとお金が行き渡るように、美味しさに応じた対価がもっと生産者に渡るべきだっていう活動で、シングロリジー、豆ごとの違い、生産者ごとの個性っていうのを、こういったコーヒーショップは歌ってそれを伝えようとしてきた、ある意味その、それがうまくいった証かもしれないね。僕らが、成し遂げたかった世界が少しずつ実現できているとも言えるかもしれない。で、例えばバリ島、僕もよく行きますけども、現地で生成所をやっていると、農家さんからコーヒーチェリーを買わなきゃいけないんですけど、コーヒーチェリーの値段もすごい軒並み上がっていて、バリ島だけじゃないですよね。世界的にコーヒーチェリーの値段はめっちゃ上がってきてます。僕ら生成所を始めた2017年は1キロのチェリーで日本円換算70円くらいだったのが、今は180円くらい、2.5 倍くらいの値段になってます。で、なおかつ農家さんがコーヒーチェリーを収穫して袋に入れて生成所の元に運んで、そこで量り売りしてたのが、今やうちから買いたいんだったらうちに来て自分で収穫してみたいな、そんな感じになってるんですよ。だからバイヤーが自分でピッカーを手配して、その人件費も払った上で収穫しに来なきゃいけない。で、実際バリ島だとその一人のピッカーさんが何キロ詰めるか分かんないから、この人件費で何キロのチェリーになるかって分かんないんで、原価が実際に収穫終わらないと分からないっていう、結構ウォッシングステーション側からするとなんかこう運営が読みづらい状況だけど、農家さんがそのぐらい強くなって、そのぐらいしないと買えないっていう状況に、実際農園と生成所の関係性レベルでも起きてる場所もあったりすると思います。他の国でもね、ルワンダでも今年は、去年に比べてチェリーの値段が 1.2 倍 1.3 倍ぐらいになってるよみたいな話聞いたりとか、いろんな地域で起きてて、で、その最たる例が有名生産者の登場ですよね。で、結構これは、カップオブエクセレンスとかいろんな品評会で、1位 の農園が誰々さんとかっていうふうにやったりもするし、で、それで、生産者にスポットライトがどんどん当たっていって、で、特に有名な人たちには光がどんどん当たっていくっていう形になってきたのかな。で、これ自体はいいことだと思うんですよ。一人の生産者が超有名になったり、大きな資産を持ったり、高級なバイクを乗り回したり、それ自体は問題ないし、目指してきたことの一部だと思うんですけど、それによって例えばその地域のなんかこうバランスが崩れたり、あいつらばっかりなんか儲かって嫌だな、ブーブー、それでなんか 抗争が巻き起こる可能性もあるし、実際そういうの起きてるところもあるし、ね、例えば一つの生産者にお金を与えすぎると、そのバランスが周りの関係性含めて崩れちゃうみたいなことも、よく聞くし、まあ、それを超えたぐらい、超えるぐらいめちゃくちゃ裕福になってる生産者が、まあ、問題ないのかもしれないけどとか、まあ、なんか大きな生産者に需要が集中的になって、小さい無名生産者はその陰に隠れちゃって、なんかこうあんまり表に出ないまま変わらないままになるっていうことも起きるかもしれない、まあ、っていう、なんかこう有名生産者がどんどんどんどん注目を浴びやすい、逆にそれが集中しやすくて周囲の無名農家さんとか地域全体に波及しづらいっていう、なんか構造の課題もあるなっていうふうに思うんですよね、うん、例えば どっかの地域でオークションがあります。ベストオブなんとかって言って、その国の一番のコーヒーを決めます。だけどそれはすごい、うん、いい試みかもしれないけど、有名農家さんだけが設備投資できて輸出量も拡大できて、でそのオークションに参加できる規定量のコーヒー生産がトップロットでできてオークション参加できる。でも無名農家さんはいや300キロっていう風に言われてるけど、うちどう頑張っても100キロしか作れないですっていうレベルの農家さんはどうしてもそういったオークションにそもそも参加できる権利がないとか、まあそういう意味ではある意味なんかこう一部のこうお金持って再投資できるところがどんどんどんどんそういった機会を得れるっていう、なんかちょっと集中しやすい構造にもなってるのかなとも思ったりします。あとは、まあ、これはねむずいところで、いや、いいと思うんですよ。いいと思うし僕も好きなことなんですけど、コーヒーショップとかあとはロースター、まあ、あとはインポーターもそうなんですけど、やっぱりコーヒー生産者のこのストーリーとか、どうやってコーヒーを作ってるんです、こういうコーヒーなんです、まあ、なんなら希少性があるんですっていうところに生産、あの消費者は面白みを感じるし、需要も偏るんで、有名生農家さんがいたらそのこの人はこういう背景でここで農園を始めてこうやった活動してって、どんどん記事も増えていって、ましたらまた飲みたいっていう人も増えて、その生産者のコーヒーが有名になり需要が加速しっていう、なんかこのこういったシングルオリジンの一生産者にスポットライトを当ててストーリーを伝えつつ、それも付加価値になる商品だからこそ、そのストーリーが出回るものはより需要が増すっていう、まあなんか集中的になるというか偏在性を持つというかっていうこともあるのかな。だからまあ有名になったところからはバイヤーロースターはどんどんどんどん毎年どんどん買い続けて増やしていく、まあそれが集中的になっていくみたいな。だからなかなか無名農家さんを発掘する試みをわざわざしないと、まあ、なんかそれが集中的になっちゃうみたいなことはなんかほっといたら起きるなと思ったりすることもありますね。あとはその地域での経済でいうと、やっぱりうまくいった人とそうじゃない人の格差は大きいし、なんかその教育とか現地のインフラとか含めて、そこになんかお金を、うん、再投資というか分配するというかっていう仕組みもないといけないのかなとも、うん、思ったりしました。で、何度も言うようにいいことだと僕は思うんですけど、皆さんどう思いますか？基本的にいいこと、そう、生産者にお金が行く、でもそれをもっと、みんなに行くようにしたいよねっていうのがネクストステップとしてあるのかなって思いました。まずはこう有名になった生産者、需要を作った生産者、どんどん有名になっていく。で、そういう意味では生産者にお金が行き届くっていう仕組みできたけど、生産者の中でもかなり、情報を持ってる、設備持ってる、あとは、まあ、知名度を持ってるっていうところで格差があるよねっていうところは起きているのかなと、なんかこう思いましたね。そこをなんとかしたい。なんかある意味そういう意味では、あの美味しさっていうところで価値が作られてるっていうよりかは、なんか知名度とか希少性に応じた価格にもなっている側面があって、まあそれに別に、うん、そういうコーヒーはそれを買える、もしくはそれをうまくプレゼンできるロースターが買えばいいんで、別に全員が買える必要もないし、まあいいと思うんですけど、消費者から見ると、まあ、そういったコーヒーを見てなんかこう購入しづらいなって思ったりすることもあるかもしれないです。まあ別にそれはまあ問題ではないか、欲しい人が買えばいいと思うので、まあまあそんな、まあバランスが取れていればいいけど、理想はね、どんな生産者にもこういった機会が均等にあって、でどんな生産者にも美味しいコーヒーを作れる知識がを得ることができて、で生産者もみんな美味しいコーヒーを作って生徒の対価を得て、 でチャレンジができて、でそれをインポーター、インポートするインポーター、そしてそれを焙煎するロースター、そしてバリスタ、飲み手、みんな同じバランスでどこかに偏りがいくことなく、みんな同じように楽しんでぐるぐる気持ちよく循環していくっていうのが、まあ理想っちゃ理想なのかなって思いましたね。まあ、いくつかなんか、まあ、例えばワインとかでも多分起きてると思いますよね。有名生産者は超人気になって高騰し、他の生産者との価格乖離が問題になったりとか、まあカカオとかあるかもしれないし、じゃどうするのがいいんだろうっていうのはちょっとみんなで考えたいことですよね。例えば生産者単位じゃなくて地域単位でブランドを作っていくとか、現地のエクスポーターの役割が超重要になっていくとかっていうのもあるかもしれないですね。ね、今取引のある生産者だけじゃなくて新しい無名生産者をどんどん増やしていく、逆にそれは価値にもなるじゃないですか、ね、もう決まったなんとかってみんなが知ってるところだけじゃなくて、実はこんな掘り出し物面白いところがあって、でまあなんかエクスポーターがさらに可能性を広げるチャンスでもあるかもしれないし、そういったところだけにフォーカスするエクスポーターが生まれてもいいかもしれないし、のこの有名農家さんが持ってる知識をそのみんなに再分配したりとか、有名農家さんが得た収益を再分配するような仕組みをこの現地のエクスポーターが作ってもいいっていうか作ってほしいと思うんですよね。例えばどっかの超有名農家さんはもう1キロ1万円になってますよと、したらその1キロ1万円のうちの1キロの1000円分をそのエリアの他の農家さんの、との情報共有とか苗木購入とか肥料とか剪定とか農園のマネジメント、まあ諸経費に使って、で なおかつそのエリアで、その有名生産者がいるエリアで、まあ新しい超小規模農家さん、無名農家さんにスポットライトを当てたイベントやりますよとかっていうのをエクスポーター主導でやっていったら面白いなとも思うんですよね。うん、あとは無名農家さんでもとでもこのバイヤーとかエクスポーターとマッチングできるようなプラットフォームとか、うん、プラットフォームっていうほど大それたものじゃない ないのかもしれないですね。なんかそのでもつながるきっかけ、誰でもこう輸出に挑戦できたり、自分の豆をロースターさんに評価してもらったり、ロースターさんがカッピングするテーブルに並べることができたりするなんか仕組みあったらいいのかなとか思ったり、でどっちから働きかけるのがいいんだろうね。エクスポーターとか現地の、まあ現地から買ってるバイヤー側から無名農家さんをもっと見つけましょうってやる動きもいいし、まあ、どっちも必要なのか。一方でそういった機会に自分も参加できます、なんか例えばね、まだスポットライト当たってない新しい農家さんのカッピング会みたいなのがあったら誰でもこう応募できるみたいに、それを周知させて誰でも応募、自分でネットでポチって言ったらもう豆送ってそれに誰でも参加できるとか、わかんないけどね、まあそういう生産者、無名生産者がもしいればそっち側からもなんかこうできる、参加できる、参加ハードルを下げる仕組みとかもあったらいいかもしれないですよね。とかも思ったりします。あとは価格の内訳の可視化、これどこまでやるかっていうのもありますよね。別にこのさっき何度も言うように生産者が儲かる分にはいいと思うんですよ。それを再分配できないとか偏りがあることに問題があって、だから仮に内訳1キロ分かんない 100g 1万円で買った豆で、これのかなりの割合が生産者に行っていて、結構それって生産者すごい儲かってなって、その例えばね、なんかよく今言ってるようなトレーサビリティレポートとかで思ったとしても別にいいことだと思うんで、だけどなんかそれをそこにもっとなんか議論する余地というか、逆にここはもらってないよね、ここすごいもらえて人気だよね、じゃあこの差はどうやったら埋められるんだろうとか、この差って年ごとに広がっているのかとか、なんかそういう議論するための土台として価格の内訳とかをもっとオープンなものにして、みんなが見れるものにしていってもいいんじゃないかなとも思ったり、とかはありますね。あとまあそういったオークションとかそういったところに一緒にこう若手農家支援の基金みたいなのをこう紐付けたりとかっていうのもいいかもしれない。あとはあの有名生産者とちょっと勝手にどんどん思いつくままにアイデアを言ってるんで変なこと言ってるかもしれないですけど、有名生産者とその近くにいるやる気ある無名生産者とがタッグを組んで作るロットをどんどん出していくみたいな、なんかよくアメリカの洋楽とかであるじゃないですか、なんか超有名歌手 と、なんか新しく出た歌手がなんか一緒にコラボで曲出すみたいなやつ、ああいうやつちょ露骨かもしれないけどいいとも思うんですよね、うん、まあそれやりたがるかどうかは本当に仕組み次第かもしれないですけど、まあだからでも生産者は多分それねポジティブだと思うんですよ。なんか名声と財を全て我が物にしたいと思ってなく、絶対その地域その国がもっと全体通して活発に潤っていくために活動したいってみんな多分言うと思うんで、まあそういう動きかけを、まあ、僕らロースター側なのか現地のエクスポーター側なのか、まあ一緒にやってなのか、やっていってもいいかもしれないですよね。まあ、あとはまあこういった問題がそもそもどこまで起きてるかっていうところの可視化ですよね。まあ農家さんごとの偏りとか、まあ、あとはまあ労働環境とか気候変動とかもそうかもしれない、土壌の変化もそうかもしれない、まあなんかその現地で起きてる課題とかをもっとみんなが知ってみんなが議論できてみんながそこに参加できるっていうのは、まあ、そもそも必要なのかもしれないし、まあ、僕はもっとそういったところ現地行った時には見てこういったところでねお話できたらいいとも思ってるしっていう、まあこれからこういったスペシャルティーコーヒー、そもそも生産者に生徒の対価が渡るためにっていう風になってきた、まあところから、スター農家さんが生まれ、それすごいことで、で今や多分、うん、今後はもっとロースターよりも力を持っていくと思う。ね、あの生産者のコーヒーは買いたくても買えない、本当にすごいロースターにならないと買えない、すごいエクスポーターにならないと買えない、めっちゃお金出さないと買えないっていう感じで、まあその文脈だけで言うと生産者の方が力を持つっていうことはあるかも、まあもっと起きていくかなとも思うんですよ。まあ、何度も言うようにその生産者から買うかどうかは別の話だし、別に買わなきゃいけないわけでもないし、別の生産者から知ればいいだけなんで、力関係で勝ってる負けてるとかっていう話でも全くないんですけど、多分こういったスポットライトはさらにこう集中していくんじゃないかなとも今の仕組みだと思うんですよ。まあそれでなんか、うん、問題課題が生まれるかもなともなんとなく思って今日話してみたというところです。うん、まあそういう意味ではすごく値段高くても買ってくれる豆を作ってる生産者の豆はただ希少性があるだけじゃなくて、ただオークションで高いだけじゃなくて、そのオークション通して地域にまたお金が循環していくんですっていう、その仕組みでさらにこの価格になってるんですっていう納得感あってもいいかもしれないし、僕は結構その無名生産者発掘プロジェクトめっちゃなんかやりたいんですよね。なんか、うん、面白くないですか？すでに有名なところよりも無名な人のポテンシャルを感じ取って、さらにその人が有名になっていく過程を見るというか、面白いと思うんですよね。でそれがどんどんどんどん行われていっていいと思っていて、コーヒーはそれが起こしやすいとも思うんですよ。うん、なんかその良さが分かりやすいから、野菜とかお米とかよりもその美味しさ、面白い個性を作るってとこが分かりやすいし、嗜好品としてそこに面白さを感じやすい商品、なんていうんですか、付加価値商品っていうんですか、だからこそそれが起きやすい、無名生産者がスター生産者になっていく過程を見るっていうのが起きやすい、それ結構面白いと思うんですよね。それでどんどんどんどんやっていきたいな、やっていけたらいいんじゃないかなとも思ったりしたんですが、はい、皆さんどう思いますでしょうか。僕の意見とかね、ただ思いついたままに言っただけなんで、なんか変なことも言ってるかもしれないですけど、最近はそんなこと、ジャカルタのシーン見たりね、こう有名生産者が出てきてゲストブリをしてるシーンとか見てすごいなと思ってなんか感じたことです。はい、ぜひ皆さんの意見もあればなんか SNS とかで僕に教えていただけたらと思うし、実際に打ち手があれば、教えていただけたらと思うし、なんか一緒にこんなやりたいっすってなったら教えていただけたらと思うし、はい、まあ超大きい課題が起きて現に起きてるわけではないんですが、ぼんやりそんな話をしてみました。いつも通りちょっとダラダラ話していただけの、回ですけども、聞いてくれてありがとうございます。一緒にねコーヒーの世界をね、さらになんかこうさらに今以上に、今もすでにねハッピーになりうる仕組みにどんどんなってきてるんですけど、さらにハッピーになっていく、関わる人みんながハッピーになるような世界にしていけたらと思ってます。その可能性がねあるのがね、まだコーヒーの面白いところですよね。一緒にコーヒーを楽しんでいきましょう。